皆さん、こんにちは。私は神の子。私はアルコール依存症の父のもとで育ちました。大人になった今も、自分の人生は常にこのような人生です。他人に認められたい、自信がない、表現力が足りない。他人に認められようとして、自分の感情や健康が次になってしまい、他人の人々の感情や態度を自分の責任かのように抱きかかえてしまうようです。今、私は何も問題がなく幸せに見えているかもしれません。しかし今日、皆様に証をすることは、私にとって皆様の前でさらけ出し、実は裸になるような思いです。話す言葉が日本語にはまだない言葉もあるのです。難しい自分の内にある内緒にしてある恥を分かち合います。証をすることで、もしかして私はリスクを取ります。どういうリスクを取るかというと、証をするということは、肉的にジャッジ、判定をされる恐れがあるからです。ご存知の通りだと思います。しかし、どう判定されようと、私はどんなことで悩んでいても、どんなに未完成でも、キリストに愛されているという信じていることがあるから、信仰によって話します。この証をメモ取り始めて書き始めると、サタンが邪魔をしました。何度も何度もペンを取っては進まずに、今日までに終わるのかどうか心配でした。サタンは力があります。私、実は女性がうざったいと思って生きてきました。女性の中で働いてると、小言とか集まってやることがうざったくてうざったくてしょうがありませんでした。逆に男性と話をしたり、仕事をしたり、遊んだりしてると楽でした。でも今まで理由が分かっていませんでした。私が今こうしていられるのは、多くの人に支えられているからです。多くの方々と悩みや葛藤を語り合ったり、口論になったり、謝ったり、誤解を解かすための話しづらいことを持ち出したり、自分が悩んでいることを判定せずに聞いてくれて成長させる、そういう機会を作ってくれているからです。この人たちみんな感謝します。まずパートナーのケンさん、感謝します。ケンさんとは22年間一緒にいます。どんな決断をしようと、いつも前向きに応援してくれて、なおさら自分が今離れ離れでも自由にさせてくれているという大きな心を開いてくれています。離れている意味には、私たち自身、または私自身が抱えている困難な人生の整理整頓をしている必要な空間、スペースを与えてくれています。ケンさんに感謝します。教会のすべての兄弟姉妹が信仰を持ち続けるためのサポートに感謝。私たちの母教会はエマニュエル教会ですけれども、私がいろいろ人生について語りかけて、問いかけていると、どうしてもこのジャッジをされるという邪魔が入って、エマニュエルの教会には行けない、行きにくい状態がありました。でもエマニュエルじゃなくても、サレーの教会や兄弟姉妹の関わりを持つことで、私は支えてもらっています。それらすべてに感謝しています。吉行先生やマリさんに見せていただいたキリストへの情熱、そのことも感謝します。サレー教会、ジェラルド先生とリエさん、私の家族に愛を持って応援し続けてくれていることに感謝します。 過去5年間常に私の横で応援し続けてくれている兄弟姉妹がいます。アボツフォードにはアネット、ビクトリアにはフランシス、ピットメドウスにはアニータ。過去5年間父をガンで亡くして人生が辛くてどうしたらいいのか迷った時に、主に導かれて通い続けたあらゆるプログラムに参加できたことを感謝します。セレブレートリカバリー、ディボースケア、ブレネー・ブラウン博士のワーク、ワーナー・エアハード博士のランドマーク・エデュケーション、カール・サイモントン博士のワーク、今日の証の中で日本語では聞いたことがない言葉があるかもしれません。また聞きにくい言葉かもしれません。人間関係の話は日本ではあまりオープンに話しませんし、翻訳しようとしても探してもなかったりします。サタンの邪魔が入ります。 Rage 激怒、 Anger 怒り、 Fear of rejection 拒否される恐怖、 People pleasing 日本語ではありません。 Seeking affirmation 肯定を求める、 Double life 二重生活、Codependency 日本語ではありませんけれども、多分共依存症という言葉だと思います。この共依存症というのは日本の生活習慣や文化の中ではあまりにも当たり前で生きているのかもしれません。しかしこの共依存症というのは、人間が人間で生存するために幼い時から自然に身についてしまった霊的に言えば罪、人生を左右させてしまう現象であり、気がつけば変えられるし、気づかず人生を過ごすこともできる。日本語で的確ではないですけれども、機能不全という言葉もあります。英語で言えば Dysfunctional Family、機能不全の家庭環境に私は育ちました。クリスチャンであって、神の子であるという人生をそのまま生きることもできますし、人々の痛みを理解して、隣人と手をつないで一緒に歩いて人生を過ごすこともできます。どう生きようと、私たちは人それぞれですね。私はこの共依存症や機能不全、機能不全、家族関係、環境という言葉をずっと理解できていませんでした。知りませんでした。最近理解し始めて、私の人生には選択ばかりだという生き方が可能になったことを皆さんと話し合いたいと思っています。ここでちょっと自分の気持ちを収めるためにお祈りします。尊きイエス様、今日は私に証しと、時間を与えてくださった教会に感謝します。私にはいろんな隠し事があります。辛いこともあります。でもオープンに語り合うというのは本当に危険です。でも私は今日がチャンスだと思ってリスクを背負ってオープンに話したいと思います。どうか私の口からあなたが計画しているメッセージが伝わるように見守ってください。ちょっと長いスピーチになって書き始めたらば本当にほんの一部ですけれども、今日がきっかけとなって話が進むようにどうか見守ってください。アーメン。私は4人兄弟の末っ子です。姉2人、兄1人、栃木県の田舎で、両親は農業、父は冬の間大工として生活をしていました。父はカリスマ性があるアイデアマンでした。特に農業では作物の研究をしてやってみようという野心が強かった人です。社交的でほとんど毎日どこかへ出かけておりました。学校の父兄会の会長や県庁や市の政治にもよく動いた父でした。 母の育て親のおじさんは市長に当選して可愛がってもらって期待があったようです。父は好まれていた人間なんです。父がビジネススーツを着て出かけていく姿が大好きでした。農業高校の先生、すなわち弟子になる機会をもらったのに、父は喧嘩をして辞めてしまいました。母が辞めなければ役人としてお金の不自由がなく生活できたのにとよくつぶやいていました。母は満州で生まれて、満州から戦争の前に家族で日本に戻ってきました。戻ってきたけれども、1年おきにお父さん、そしてお母さんを病気で亡くしました。母は長女で弟3人がいましたけれども、4人兄弟バラバラに生活をしました。当時は食べ物もあまりなく、親戚の家にみんなが行きましたけれども、親戚誰もが弱い子たちだろうって言って死ぬだろう、そういうふうな感じで受け入れられたそうです。しかし80年経って今も母も弟3人もみんなそれぞれの場所で元気に過ごしています。教育が受けられるチャンスがあったらよく勉強してできたと思います。母はとっても熱心で勉強が大好きでした。しかし当時は学校も行けず、子守と農業の手伝いをして育ちました。育ったお寺の家のおばあさんが母に歌や作法、ことわざを教えてくれたそうです。結婚後は父が留守中に畑の仕事をして、父は出かけていることが多かったので畑をマネージしたり帳簿を取ったり畑仕事を手伝ってくれる人を探すリクルーターでもありました。でも母は好かれる人だったので、たくさんの人が応援してくれました。しかし私たちの家族には恥ずかしいという思うことが問題がありました。父がアルコールに依存していました。アルコール抜きでは意見を言わない人でした。アルコールが入ると私たち子どもたちは意見も言えず、ただ父が荒れる姿を見ながら怒られないようにビクビクして育ちました。家族団らんというような時間は覚えていません。父が飲んで運転して戻ってくるとエンジンの音で分かって布団の中に飛び込んで行きました。家に戻ると父はレコードを大きくかけたり、愚痴を母に言って、こたつのテーブルをひっくり返したり、犬にお酒を飲ませたり、荒い生活でした。ひどかったです。しかしこういう夜の次の朝、反省しているかのように父は静かなんです。昨日のお父さんはどこ行ったんだろうと思う。黙っています。父は百姓で、土をいじっている父はとても平安でした。土をいじってる父は私は大好きでした。父が一番落ち着いていたからです。お酒を飲んだ次の2日間は父は黙っていて静かなんです。でも3日目にはまた出かけてお酒を飲む生活が毎日続きました。私はこういう依存症を持つ親の子として不健全な態度を身につけて育ちました。知らずに身につけていきました。何かわからないけどずっと恥を背負って、ずっと恥だと思っていました。しかし依存症を持つ親に育てられた子にはよくこのような態度が自然に子どもとして身につくことがあるということを学んできました。こういうことを学びました。男が言うことは正しい、 女を信用できないというのも、母が反対して私たち子供をかばわないで父の在り方を受け取っていた人生だから、女は信用できないというふうに私は決めていました。いい子であるというのは黙って聞いていること、アルコールを通してコミュニケーションが成り立ち、相談ということを学べなかったです。家族団らんや相談はなく、父がすべて決めていたから。人生をうまく生きるためには人や状況を操る、自分が平常心を保つためには周りの人や状況をコントロールする。2日間平安があると必ず3日目には何か騒動が起きて、その恐れから逃げる体制に入ってしまう。仕事の面接などがうまくいかなくなる不安や、人間関係がうまくいかない不安を感じると、逃げる体制とか逃げる相手を見つけて逃げの道を作ってしまう。断ることができず、何かを頼まれたら OK してしまう。スケジュールを組みすぎてしまい、他の人のニーズに応えてしまう。他人の感情や態度に悪いなという犠牲心を持ってしまう。自分自身の感情をつかむことや感情表現が難しい。自分自身の感情を伝えるのも諦めてしまう。最後に、大切にしてもらう、愛情に満たされる、必要とされるためについ自分をプッシュしてやりすぎてしまう。子供の頃からこれらを日常的に自動的にやっていたことを最近学びました。1975年、私たち家族はカナダに移住しました。父の素晴らしい選択、父の選択は子供たちを英語の環境で世の中で活躍できる人間に育てるという計画でした。その計画は本当感謝します。当時家族6人が田舎を離れるということはとっても珍しかったです。当然母は反対しませんでした。母の生存は父についていくことでしたから。父は次男でしたから、田舎にいても羨ましがれるばかりでした。社交的で長男よりも友達がたくさんいました。アルコールに依存する父を家族は恥として嫌っていました。家族内で妬みがたくさんありました。カナダに来ても楽ではありませんでした。飲酒運転はできなくなり、出かけるときには相手にアポを取るなんて父はしたことがありませんでした。そして仕事について、定時の仕事、9時から5時という仕事は父には困難でした。でも父と母は2人で子供4人をカナダで育ててくれました。2015年、私は MCC という団体をストレスが原因で辞めました。当時、ストレスの中には自分が背負っていた問題以外に他の人の問題も背負っていました。一つの例は、例えば自分のパートナーのケンさんの背負っているストレスを自分のものとして自分が重荷を感じていました。ケンさんのぎくしゃくする人間関係、自分の問題として背負っていました。私が仕事を辞めた半年後に、まさか父が癌で亡くなるということは思っていませんでした。でも神様にはちゃんと計画があったんですね。確かな計画でした。私とケンさんがクリスチャンになった2004年、父は厳しく反対しました。私と父はその当時1年半は会っていませんでした。父は私たち家族の写真を壁から落として、私たちの存在を消すような、そういうことをやって、私は傷つきました。 でもこれらすべて神様の計画の中にあったと思います。非常に霊的なハプニングだと思います。父が死んでしまう、そうですね、5ヶ月前に父が私に会いに来ました。電話をかけてきて、コーヒーを飲もうやって言ったり、ガーデンセンターに連れて行ってくれやって言ったり、父が不思議に私に会いに来ました。私はこれ不思議にしか思えなかったんですけれども、後から思えばこれも霊的な働きだと思います。そして父は体が辛いことを言い始めました。そして私は失業中であったということもありますけれども、毎日ドクターのアポに連れて行ったり、父の看病をしました。そしてあまりにもひどくなったので、父をエマージェンシーに連れて行きました。それが9月です。神様はこの時から計画が、前も言いましたけれども、あって、エマージェンシーに行った日、私は帰り、八百屋さん 2E という八百屋さんがあるんですけれども、に立ち寄りました。そこでなんと偶然というか、これも計画の中だったと思います。リエさんとそこで会いました。そしてリエさんに、実は父がエマージェンシーに今日行ったんだっていう話をしました。そしたら、その夜リエさんとジェラルド先生がエマージェンシーに駆けつけてくれて、私の兄がいた時に訪問してくれたようです。計画はすべて神様の中にありました。そして入院中の6週間もリエさんは何度も父に訪問して、一緒に祈って励ましてくれました。キリストを拒否する父は、この世最後の朝、誰も知り得ない時間に、また神様が素晴らしく計画してくれて、リエさんを病院に来させて、お父さんの大好きな日本茶を一緒に飲んでいました。実はその朝、私はとっても辛くて、体が重くて、看病疲れっていうんでしょうか、遅めに病院に出かけました。でも病院に行ったら、リエさんとお父さんが楽しく話してて、私はリエさんが天使だと思いました。その夜、父が静かに息を引き取るなんて想像していませんでした。信仰は不思議な出来事をたくさん運んできてくれます。そして神様はとにかくすごい。話が長くなってすみませんけれども、まだ続きがあるんです。父が亡くなった後、残された私たちの間で葬儀のことでどうするべきか口論になってしまいました。誰もキリスト教を信じてもらえず寂しかったんです。日本的に言う喪主、お兄さん、兄でした。私は兄に怒鳴ってしまいました。クリスチャンである私が、キリストのように愛に満ちた優しい感情や言葉が出ない自分が嫌でした。そして反省をしましたけれども、素直に反省なんてできません。自分を責めました。仏教式とクリスチャンのバトルをどう生きていくべきなのか、誰もクリスチャンとしての生き方を分かっていない家族とどうやって付き合うべきなのか。そのクリスマス、私は大好きな時期をビクトリアのホテルで一人で過ごすことに決めました。家から持ち出したクリスマスライトをホテルの部屋に飾って自分で楽しみました。一人になりたかったんです。怒りのマックスを超えていましたので、誰にも会いたくありませんでした。今納得できるのは、英語で言えば grieving、日本語で何て言うか分かりませんけれども、身近にいる人を亡くした後、悲しく思うことは当然であるというふうに言われていますけれども、私はそういう言葉を知りませんでした。最初はスタン、息子のスタンとお友達も一緒に来ました。そしてケンさんは日本に行きました。ケンさんには私は 実は課題を与えました。ケンさんは以前の結婚で子供が4人いますけれども、20年間音信不通で子供と連絡を取っていませんでした。ケンさんは私への配慮で子供たちと連絡を取らなかったと思います。でも父を亡くしたこの後、自分が思いついたことなのですが、もし私とケンさんが亡くなったら息子のスタンは一人になってしまう。そういうことを思うと、いくら異母兄弟であったとしても、せめて異母兄弟にコンタクトを作ってあげてあげるということが私たち親の役割だと強く思っていました。そのためにケンさんには子どもたちと連絡を取る努力をしてくださいという要求をしました。というか、この状況をコントロールするために私は命令でした。スタンとお友達をフェリーに乗せた後、私はビクトリアで一人になりました。ケンさんが20年間連絡を取れなかった息子と日本で会えることが決まって、私はホッとしました。自分のこの世の中の役割が終わったような気がしました。この一人ぼっちで寂しい思い、本当に重かったです。辛かったです。家族がキリストに理解していないことが辛かったし、口論中、兄に怒鳴ってしまった自分も嫌でした。キリスト中心のはずなのに、なんてことをしてしまったのだろう。これから先どうするべきなんだろう。生き続ける意味はどこにあるんだろう。何があるんだろう。キリストと共にいるというのに、キリストはいないように、私は混乱していました。でも、神様は私にクリスマスの礼拝を2つの教会で過ごさせてくれました。神様が導いてくれました。1つ目は、予定していたメノナイト教会に行きました。そこで、まあ、普通に礼拝が終わって、さて、ホテルに帰ろうとしたときに、私は、ビクトリアの街ですごく明るく照らされた大きな教会の前を通りました。そこにはたくさんの人がいて、私は興味があってここにも行ってみようかなという思いで飛び込んでいきました。吸い込まれるような力があって、私はそこになんか呼び込まれたような気がします。これも霊的な働きだと思います。この教会の礼拝は、その時の悲しい私の心に語ってくれたようです。ヘルプを求めなさい。ダメな自分、ダメになった自分にまだチャンスがあるよ。涙が止まりませんでした。私が泣いていると隣に座っていたフランシスという方が、長年参加しているプログラムがあるよ。そしてそのプログラムのことを私の問いかけに一つ一つ丁寧に答えてくれて、教会を去った後もテキストを通して問いかけると答えて、問いかけてくれ、問いかけると答えてくれました。私はなんていう働きなんだろう、不思議でしょうがありませんでした。そのプログラムの名前はセレブレートリカバリーと言います。私はこのプログラムが必要だとは思っていませんでしたけれども、フランシスが答えてくれることが全て全て納得できるんです。だから私はどん底に落ちた今、何が目的で何が人生に意味をもたらしてくれるのか、暗いトンネルに光が照らされたような気がして、これは自分でも学ばなきゃいけないかもしれないと気づきました。今の自分はまだ未完成であり、神様は決して私の悩みを知らないはずはない。そして今の自分にはまだ完成するための道具が用意されているのではないかというふうに考えることができました。同じ時にアボツフォードのデルクセン・メリーさんに依頼された人があって、彼女にプラントを届けてほしいということで、私は喜んで届けました。彼女が住んでいるところはランフォードといって、とても素晴らしい景色のあるビクトリアの本当に高級住宅街でした。 とっても素敵な方で、お別れをした後に私はまた一人ぼっちになりました。私は海が大好きで、海が好きなので、海に飛び込んで死にたいと思うこともありました。そして海に飛び込んだらば全て解決するんじゃないかと思い、海の横でしばらく考えました。でも一昨日、昨日フランシスが言ったこと一つ一つを思い返ると、私にはまだ希望がある、あるんでしょうかと神様にも問いかけました。その夜、ビクトリアでは珍しく地震がありました。そうすると息子のスタンから電話があって、怖いっていう電話が来ました。ママ大丈夫？息子が私を必要としているメッセージが、神様を通して、息子を通してリマインドしてくれたようです。同じ時にブレネ・ブラウン博士のワークのファシリテーターとして認められた知り合いがメッセージくれました。アニータが1月にワークをやるからいらっしゃいよって誘ってくれました。その希望の知らせを、私は神様が持ってきてくれたんだと思いました。翌日、私はホテルからチェックアウトをして荷物を全部載せてアボッツフォードへ戻って、自分が落ち着く選択をしました。そして息子を友人に頼んでいたのですが、何もなかったかのように迎えに行きました。そして普通の生活に戻りました。私はセレブレートリカバリーを提供している場所に毎日通いました。12月の27から30日から31日、とにかく興味が深くて、知りたいという思いで、バーナビー、サレー、アボツフォード、車を走らせていきました。プログラムは2時間だけなんですけれども、どこのプログラム行っても皆さんがオープンで、恥と思うようなことをたくさんの人の前で堂々と喋っています。そういうことを見て、自分も勇気をたくさんもらいました。アボツフォードのアネットには何度も同じことを繰り返して、自分を大切にせず周りに支配されている自分、そういうもんだねってアドバイスをもらいました。私たちは実は知っているのに気づくまで自分の頭を壁にはたいているんだよねって、そう言われた時にはびっくりしました。さらっと言えるアネットが不思議でした。このプログラムに参加して、そのありのままでいい自分だというクリスチャンとしての存在を初めて許すことができたような気がします。教会に通うことでこうでなきゃいけない、クリスチャンはこうなんだ、こういうふうに見られなきゃいけない、クリスチャンっていうのはこういう生き方をしなきゃいけないっていう期待を一切持たなくていい、自分そのままでいいということを自分に許しました。罪人とはこういう自分なんだということを改めて教わりました。この自分で十分、この自分で大丈夫、クリスチャンになって罪が終わるわけではない、クリスチャンになって改めて罪との関係を作って人生を作り出せることをギフトとして神様がもらえるということを知りました。本当に洗礼受けた時よりも自分のものとしてギフトをもらうことができたような気がします。このプログラムを通して私は発見しました。父がいつも母をコントロールしていたことによって、母は弱い母に見えていました。母は母ではなくて父の道具、母はジャッジメント、決定的で頼りにならない母だと決めていた私です。神様から フリーにもらったギフトは母との新しい関係です。私に向けていた母の基準は高かった割には父へは甘かったように感じていました。母は私が描いて希望する女性像ではありませんでした。だからこそ神様からフリーにもらったギフトは新しいお母さんでした。50歳目前にして初めて私は母を一人の女性として知ることをできました。母の生い立ちが今の母を形成しただけであることを発見し、私は母を父をありのままにさせ続けていたダメな女として思っていたけれども、それを許すことができました。描いてきた母親像を手放しました。そして母を改めて女性として母を知ることができ、母との関係を新しく作ることができました。この発見があって母への介護の質が変わりました。これこそ神様からもらったギフトです。話は長くなりました。そしてこの話になると私はまだまだたくさんありますけれども、とにかく時間の制限があってここで終わりにしたいと思います。以上、今日はこういう証です。ありがとうございました。